ジオドラマで聞く名作文学。
山下千恵子様へ、港バス友成富子より。お手紙ありがとう。バスの車掌になりたいっていうあなたの気持ち、よくわかりました。ですけれど、女車掌になんかなっちゃダメよ。女車掌は、それはそれは恐ろしい、嫌な商売なのよ。
少女地獄、殺人リレー、夢の旧作。
おい姉ちゃんお手手つないで下ろしてくれねえか。
女車掌なんてつまらない商売よ。毎日毎日酔ったお客に冷やかされたり、怖い巡査に手を握られたり。頑張って運転手になったって、その先は何もないんですもの。
若え娘の肌持ちみてえだな。なんだ揺れるな。
うんと速度を出した時、めちゃめちゃになってくれたらって、そんなことばかり考えるわ。でもそれよりもっともっと恐ろしいことがあるのよ。封筒に入れたつや子さんの手紙の写しを読んでちょうだい。つや子さんは私の友達で、女車掌だった人よ。
友成富子様へ、月川つや子より。ご無沙汰しています。突然変な手紙を書いてすみません。実は私、ある人に殺されそうな気がするんです。
どうも、新高達夫と申します。お父さん、つや子さんを僕にお嫁にくれませんか。
新高さんはうちの会社に来た新しい運転手です。ナポレオンに似た冷たい顔をした背の高い人です。2週間前、父にいきなり切り出した時はびっくりしました。でも私も嫌いじゃなかったし、すぐ承知してしまいました。そうしたら、東京の青バスにいる親友からこんな手紙が来ました。
月川つや子様へ、松浦峰子より。もし新高っていう運転手が来たら用心なさい。新高は東京中の運転手の中で一番男ぶりのいい、一番恐ろしい噂のある人です。何人もの女車掌を引っ掛けて、飽きると片っ端から殺してどこかへ捨ててしまうらしいのです。新高は最近青バスを辞めて姿を消しました。つや子さん、新高という運転手には絶対用心なさい。
私、手紙を読んでびっくりしました。でも私、馬鹿正直なものですから、手紙を新高さんに見せてしまいました。
バカだな、お前は。こんなことを人に喋ったら承知しないぞ。
そう言って手紙を焼いてしまいました。その時、じろりと私を睨んだ顔つきの恐ろしかったこと。私は涙をポロポロ流しました。すると新高さんはにっこり笑って、背中を撫でてくれました。
お前を殺すはずないだろう。バカだな、本当に。 つや子は。
これが、つや子さんから来た、最後の手紙よ。この手紙を書いた一週間後、つや子さんは、死んでしまったわ。新高が運転するバスに乗っているとき、事故に遭ったらしいの。ねえ、千恵子さん。女車掌になんかなっちゃダメよ。
どうも、はじめまして。今日からこちらでご厄介になる、新高達夫です。
千恵子様へ。大変よ。この前、手紙に書いた新高さんが、うちの会社に来たの。そして、今度は私に、プロポーズをしたのよ。でも、心配しないでちょうだい。私、殺されやしないわ。あべこべに、つや子さんの仇を取ってやるの。
トミちゃんだっけ？黄色いバラ、好き？
やるよ。今夜、僕の下宿に来ないか？
ええ、行ってもいい。思わずそう言っちゃったわ。千恵子さん、びっくりしちゃ嫌よ。私、すっかり、新高さんを、好きになっちゃったの。もちろん、つや子さんの仇討ちも忘れてないわ。ねえ、私の心、矛盾しているかしら。でも私、胸が、希望でいっぱいになったの。何の希望もない、空っぽの胸が、幸福で満たされていったの。
トミちゃん、胸がドキドキいって、破裂しそうだよ。
千恵子さん、女なんて弱いものね。私、新高さんにすっかり征服されちゃったの。もしかしたら私、殺されるかもしれないのに。
トミちゃん、子供は何人欲しい？赤ん坊の着物はどんなのがいいかな？
新高さんは毎日毎日私を可愛がってくれる。なのにどうしてかしら。私の胸にあったあのはち切れるような希望がパンクしたタイヤみたいにすっかり抜けていくの。この先新高さんとの長い長い生活を想像したら、希望も何もない空っぽの富子の心に戻ってしまったの。千恵子さん、どうぞこんな私を笑ってちょうだい。
はあ、富ちゃん、俺たちは幸福だ。そうだろ？
千恵子様へ。綺麗なお花をありがとう。私が昏睡しているとき、お見舞いに来てくれたそうね。挨拶ができなくてごめんなさい。あれからもう一週間も経ったのね。看護婦さんの話によると、命があるのは神様のおかげらしいわ。あの晩のこと、あなたにだけはきちんとお伝えしましょうね。
おーい、トミちゃん、踏切だ。ちょっと降りてくれないか？
あの晩、私は新高さんの運転するバスに乗っていたの。ひどい天気で、お客さんは誰もいなかったわ。
前に行って汽車を見てくれないか？ そろそろ上り電車が来る時間だ。
そう言って新高さんは私を降ろしたの。それからバスの前に立った時、私突然ゾーッとして髪の毛一本一本が逆立ちをしたわ。あ、今なんだわ。新高さんが私を殺すとしたらきっと今なんだわ。なぜかそう感じたの。でも新高さんは、
おい、トミちゃん、どうしたんだ？早く見て、戻っておいで。
はい。記者は、記者、ほーらーい、記者、ほーらーい。
よし、戻っておいで。濡れたね。寒かったろ。さて、出発だ。
あの時、なんであんなことを言ったのか、今でも、どうしても思い出せないの。列車の明かりがどんどん近づいてくるのがはっきり見えていたのに。もしかしたら、つや子さん、殺されたつや子さんのことが頭に浮かんだのかもしれない。
やられた。しくしょう。つや子だ。つや子の恨みだ。
それが新高さんの最後の言葉だったそうよ。もしかしたら新高さん、私とつや子さんのこと知っていたのかもしれない。つや子さんの手紙を読んだのかもしれない。それで私に仇を取られたんだって。そう気づいたら私、思わずにっこり笑っちゃったわ。以前に感じたあの満ち満ちた幸福感を思い出したのよ。
つや子にやられた。つや子。
次の日、新聞に新高さんのことが出ていたわ。女殺しの式魔、恐るべき殺人リレーですって。新高さん、以前からずっとお尋ね者だったみたいね。だから今度も私だけ殺して自分だけ助かるつもりだったんだろうって、新聞も警察も。ねえ、おかしいでしょ、千恵子さん。おかしくて仕方がないわ。千恵子様へ。これが最後の手紙になるわ。私、この手紙を出したらどこかで自殺します。私、ようやくわかったの、新高さんの最後の言葉の意味を。
恨みだ、つや子の恨みだ。
あれはきっとつや子さんの怨念に、恨みの一念に取り殺された、そういう意味だったのよ。きっと新高さんは私の仕業とは夢にも思わなかった。新高さんは私を心から愛していた、そう気づいたの。そればかりじゃないわ。私のお腹には、新高さんの赤ちゃんがいるの。それが、新高さんを思い出すたび、びっくりびっくりと踊り出すの。 私は、私と一緒にこの呪われた子も殺します。私は夫殺しの息子殺しです。千恵子さん、惨めな富子の一生涯のお願いです。女車掌なんかになってはいけません。さよなら。
聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。